本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はペテロの手紙第1、1章から5節です。1章の1節から5節です。ペテロの手紙第1、1章の1節から5節、新約聖書465ページになります。お読みいたします。ペテロの手紙第1、1節から5節。イエス・キリストの使徒ペテロからポントス、ガラティア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またそのうちの注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自身の大きな憐れみゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことにより、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。神の御力にと題して、岡村先生に説教を取り継いでいただきます。
東大宮教会の皆様、おはようございます。藤沢教会の岡村健と申します。本日はお招きいただき、このようにして礼拝をご一緒に捧げさせていただいて心から感謝いたします。また月ごとに送っていただいている毎週の週報を拝見しながら祈らせていただいているものでもあります。今日はこのようにして顔と顔とを合わせることができて大変嬉しく思います。初めての方がおそらく全員ではないかと存じていますけれども、実は私はですね、東大宮教会に来るのはこれで2度目になります。1度目、それは清岡先生ご夫妻ご家族が川口教会から東大宮教会にこう神様の導きによって移られる時でした。当時私は小学4年生でしょうか。清岡先生ご夫妻のがですね、川口教会からこちらに移られるということで、清岡先生行かないで行かないで、まあそうは言えませんでしたけれども、まあ、そのように、まあ、気づいたらここまでついてきてしまっていたというですね、まあ、内心そうした思いで、まあ、最後の最後までこうその移られる最後までですね、こうそばにさせていただいたっていうのを今でも鮮明に思い出します。今藤沢教会は教会学校の子どもを持つ家庭が非常に多くてですね、子どもたちも礼拝に集っています。みんな真剣に賛美を捧げて、お祈りを捧げて、御言葉に聞いているんですね。私が子どもの頃はどうだっただろうか、すごいうるさかっただろうなと思うんですね。衣装ケースにレゴをいっぱい詰めてこうかき回してガチャガチャガチャガチャっていうのを礼拝中にやっている、私が誘った友人の方が真剣に礼拝を捧げているっていうような状況もありました。しかし清岡先生ご夫妻はこう本当に微笑んでいてくださって、温かい眼差しを向けてくださっていました。終わるとですね、ケンちゃん頑張ったね、そのように声をかけてくださっていました。さらに遡ること、幼稚園生時代はですね、木曜日の婦人会だったでしょうか、パンとブドウジュースが用意されリンゴジュースですね、リンゴジュースが用意されていて、私にとってはご馳走だったものですから、もう両手を使ってずっと食べていたんですね。それさえも笑顔で見ていてくださって、いろいろと振り返りますときに、先生のあの笑顔には相当な祈りが積まれていたんだな、本当にそのように思っております。 今回はそのようにして祈り、子育てていただいた清岡先生から、また東大宮教会の皆様からご奉仕の依頼を受けまして、夏季休暇中ではございますが、妻と息子と共に来させていただきました。あ、まだありました。私中学2年生の時に、父が召されまして、幸い4日前にイエス様を信じて、その救いに預かったわけですけれども、4年ほど私は教会から離れていた時期があります。で、いろいろとその放蕩生活の時、実家をですね、家をの写真を見ていると、この清岡先生に手を置いて祈っていただいていた私のその幼少期時代の写真を見つけてですね、それがこの教会に戻るきっかけの一枚となった、そのようなこともあります。本当に感謝でいっぱいです。先生への感謝で説教の時間終わってしまうんだろうかと思うぐらいですけれども、これぐらいにしたいと思いますけれども、種まきをさせていただいたものとして、今日は僭越ながら種まきをさせていただけたらなと思い来させていただきました。祈る中でペトロの手紙第1章の1節から5節が与えられました。お祈りをお捧げした後、聞いてまいりたいと思います。天の父なる神様、主の御導きにより、今日はこのように東大宮教会の兄弟姉妹方と、また愛する方々と御言葉に聞けますこと感謝いたします。どうか私たちが御言葉を支えとして今週も歩むことができますように、ご聖霊なる神様、私たちのうちで働いてくださいますようにお願いをいたします。期待してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。この手紙は一節にあります通り、イエス・キリストの使徒ペテロによって書き記されました。手紙の受け取り人はどのような人たちでしょうか。ポントスからビティニアという小アジアの地域、現在のトルコを指しますけれども、そこに散って起立しているキリスト者たちです。この時代、小アジアに住むキリスト者たちは非常な試練の中にありました。当時の人々は、地域の幸福と繁栄は宗教的な力に依存していると考えていたようです。その宗教的な力は家庭内における宗教の一致によって強まると、そう信じられていたんですね。ですので、妻が夫の、自分の信じる土着の宗教ではなくキリスト教を家庭内に持ち込んでいる、そういうのは社会と家庭の秩序に反する行為とされていたようです。未信者たちは自然災害などの災難が襲うと、これはキリスト者たちのせいだと、キリスト者に原因があるとみなし、その理由でひどくキリスト者たちを拷問しました。社会はまた兄弟姉妹と呼び合っているこの私たち、この群れを近親相姦者と揶揄し、ひどく拷問することもあったそうです。その地域に住む未信者からひどく苦しめられていたんですね。この迫害は家庭外のみならず、家庭内においても夫から妻へという構図でもたらされていきます。もしも妻がキリスト教に固執し、そのことが家庭の外に知られた場合、自分は家庭を適切に治めていないと思われるではないか、実際に社会的地位に深刻なダメージを受けることになります。それゆえ、キリスト者たちへの迫害は配偶者を通して家庭内で起こるようになりました。キリスト者たちは戦っていたんですね。自分たちはこの社会で、いや、この家庭でどう生きていけばよいのだろうか、この場所で信仰をどう守り通せばよいのだろうか、混沌とするこの世の中で、あるいは信仰に立ち続ける意味はあるのだろうか、そう思ったかもしれません。肉体的にも霊的にも命に直結する試練にあった、それが受け取り人です。そうした状況にあるキリスト者たちへペテロは筆を走らせます。一節で強調されているのは、選ばれた人たちという言葉です。イエス・キリストの使徒ペテロが書き送る選ばれた人たちへとも訳すことができます。 選ばれたっていうのはキリスト者として選ばれたっていうことですね。あなた方は選ばれた人たちである。選ばれた目的は2節のイエス・キリストに従うようにという部分です。あなた方は選ばれた人たちである。散って起立しているその場所でイエス様に従うようにと選ばれた存在なのだ。たとえ社会や家庭内で非難されようとも、あなた方には果たすべき使命がある。その場所に置かれた意味がある。だからキリスト者として立ち続けよと、ペテロは読者たちの信仰を奮い立たせているわけであります。手紙の読者が当時小アジアに散って起立していたように、私たちもキリスト者として神様を知らない方々の間に散って起立しています。クリスチャン人口が 1% に満たないと言われているこの日本に私たちは起立しています。人と人がバラバラになり、争い苦しめ、傷つけ合う罪の世界、選ばれたのがどうして私で、散って起立している場所がどうしてここなのかと思うことがあるでしょう。迫害があるいはあるかもしれません。付き合いが悪いと非難されることもあるでしょう。キリスト者であるという理由だけで不利な立場に置かれるかもしれません。さまざまに誤解されることがあるかもしれません。家庭の外だけでなく、夫婦間においても親子間においても非常な戦いがあることと思います。先ほど川口教会時代の話をさせていただきましたけれども、私はその頃毎週日曜日が戦いだったんですね。父はとても穏やかでしたけれども未信者でして、日曜日になるとですね、なんだ今日は教会か、なんだ今日はイエスの日か、私に言ってくるんですね。日曜日の朝を迎えると父と自分との間にどこか遠い距離があるような、そういう寂しい思いになったことを覚えています。どのようにどうしてこのような思いをしてまで教会行かなければならないのか、どうして母がクリスチャンだったんだろうか。社会に出てからも日々葛藤がありました。平和と言われる日本であっても大なり小なり戦いがあると思います。葛藤があるんですね。しかしそんな私たちを神様は今朝も選ばれた人たちと呼び、信仰を奮い立たせておられる。あなたがイエス様に従うことを通してなされる御業がある。救われる方々がいる。あなたでなければならない理由がある。その場でしか果たすことのできない使命がある。そのようにして私たちは神様から特別に選ばれて、救い出されて、散らされたところで生活しているんです。なぜ私という存在が選ばれたのだろうか、なぜ自分がイエス・キリストの福音に召されたのだろうか。私たちの行いや努力によるのではありません。ペテロは続く2節で、御父、御子、御霊なる神様の 御業であると、そのことを確認しています。ペテロは2節で選ばれた人たちへと繰り返していて、これに3つの言葉がかかっています。父なる神の予知のままに、御霊による性別によって、イエス・キリストの血の注ぎかけを受けるようにの3つです。父なる神様が予知のままに選んでくださった。父なる神様は言わずもがな、私たちのことをよく知らないで選んだのではありません。良いと思われる面だけをご存知で選んだのでもありません。予知のままに選んでくださいました。すべてをご存知で、その上で選んでくださったんですね。私たちがどれほど弱いか、どれほど自分勝手か、どれほど傲慢か、罪という性質ゆえにそのような面もあると思います。予知のままにと記したペテロ自身そうでした。ペテロはかつて、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと信仰を表明しました。しかし適応前にイエス様との関係を3度も否定しました。決心するもすぐに揺らぐ弱きペテロでした。けれども神様はそれさえもご存知で、あのガリラヤ湖のほとりでペテロを選んでくださったお方、三度の否定をまるでかき消すように、あなたは私を愛していますかと三度も問いかけて選び続けてくださったお方なんです。神様は私たちのこともすべてご存知で、その上で選んでくださいました。選ばれるにふさわしいからではありません。私たちが選んだのでもありません。神様が私たちのことを愛し選んでくださった。私は3ヶ月ですね、牧師になって3ヶ月が経ちました。藤沢教会の兄弟姉妹方からは本当に濃厚で濃厚、すいません、温厚で温厚で丁寧で親切で、どんな声にも傾聴してくれて、まあ、そんな風に言っていただくことがありますが、まあ、家では妻の話を右から左へスーッと聞き流してしまうことがあります。3歳の息子にも感情的にこう叱ってしまうことがあります。まあ、弱い自分です。教会では良い牧師のように振る舞う偽善の自分がいることに気づかされます。しかし神様はそんな自分のことをすべてご存知で、私たちのすべてをご存知で、私たち自身よりも私たちのことをご存知で、その上で選んでくださった。父なる神の予知のままに、これが私たちの信仰生活の土台なわけです。安心のもといです。私たちがこの選びに応答できたのは御霊の性別によります。御霊なる神様が私たちのうちに住まわれ性別してくださった。この世から神様のものとして特別に一方的に取り分けてくださった。選びが実現したのも御霊の性別という一方的な御業によるのです。 私たちを選ぶための方法は、選びの民とするその方法は、言葉に尽くせぬ驚くべきものでした。愛する御子をこの世に遣わし、交渉外の後十字架につけるというものでした。イエス様は自ら厭わずに私たちの代わりに罪となってくださいました。私たちのために身体を裂かれ、血を流してくださったんですね。なんという自己犠牲でしょうか。それから死に葬られ、三日目によみがえられてくださった。私たちを選びの民とすべく御子が十字架にかかってくださった。ペテロは三位一体なる神様の一方的な御業を記しています。選びの土台、選びの実現、選びの方法、すべて神様の御業によるのです。私たちの信仰生活は神様の御手によって始まりました。私たちの信仰生活は神様の御手にあるので安心できるんです。続くところでペテロは祝福を祈っています。恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。豊かに与えられている恵みと平安をますます知ることができますようにということだと思います。豊かに与えられている恵みと平安をますます知ることができますように。ご存知の通り、恵みとはそれに値しないものに神様が何かを与えてくださることです。ふさわしくないのによくしてもらうこと、してもらえなくても仕方ないのに必要が与えられること、まさに過分の恵みと言いましょうか。そう考えるときに私たちには実に多くの恵みが与えられていると思うんです。直前で述べられている御業は言うまでもありません。日常の細部においても数えきれない恵み、それがあります。かのダビデも、恵みが私を追ってくることでしょうと綴っています。読者たちはキリスト者として歩む上で、生きる上で、さまざまな困難に遭っている人たちでした。ですから意気消沈するのではなく、神様から多くの恵みを受けていることに気づいてほしい。試練の渦中でも神様を愛し、神様との親しい交わりを持って歩んでほしい。ペテロのそのような祈りです。平安、それは平和とも訳すことができます。世界の平和、上司部下との平和、友人との平和、家庭内の平和。この時手紙の読者たちにそんな平和があったでしょうか。ない人もいたのではないかなと想像します。 平安、平和、何よりそれは神様との和解を意味する言葉です。神様との幸いな交わりが与えられているという平和、神様との関係が正しく回復しているという意味における平安、このことをますます深く知るように、ペテロのそんな祈りです。神様は多くの恵みを与えてくださいました。御子の血によって、御霊の内住によって和解をもたらしてくださいました。ですから3節、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。恵み、平安を思い起こすときに、私たちの口からは神様への賛美が少なからずとも出ると思うんですね。溢れ出るようになると思うんです。父なる神はこの宇宙を創造された方ですから、私たちの理解をはるかに超えた方です。しかしペテロはイエス・キリストの父である神と、イエス・キリストの父、そのように形容しています。それは遠い方ではない、近くにいてくださる方です。イエス様を知れば知るほど、私たちは父なる神がどのようなお方か分かってきます。恵みと平安を知れば知るほど、私たちは父なる神様への賛美に満たされます。私にとって父の死というのは本当に大きな出来事でした。不平不満しか出てこなかったんですね。けれどもそれから5年の時を経て、恵みが多くあったことを知りました。病を通して弱い存在であることを教えてくださったこと、命を長く保ってくださって、4日前に信仰告白に導いてくださったこと、まだまだ恵みがあります。友人関係もそうですね。今日は午後、学生たちに人間関係について共に御言葉に聞いてまいりますけれども、クリスチャンになった途端、本当に親しかった友人から距離を置かれるようになった、しかしそれさえも神様は後になって益としてくださったんですね。上司との関係もそうです。皆様は人生の先輩でもあり、信仰の先輩でもありますから、実に多くの恵みがあることと思います。平安への感謝も豊かなことと思います。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。私たちはいかなる時も神様を褒めたたえたいと思うんです。ペテロは続くところでも神様に私たちの目を注ぐよう導いていきます。神は私たちを新しく生まれさせてくださいました。生ける望みを持たせてくださいました。ご自分の大きな憐れみゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、4節もそうです。朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。天に蓄えられている、この蓄えられているという言葉は完了形です。神様がすでに蓄えてくださっている。 私たちは散って生活している希留者です。困難な時、長く思うこともありますが、しかし一時的な地上という仮住まいでの生活です。やがて永遠に新天新地で生活します。その時のために神様は朽ちることのない祝福を天にすでに蓄えてくださっている、すでに蓄えられた、これを生ける望みにしたいと思うんです。この祝福があるからこそ、私たちは置かれているところでイエス様に従いたいと思うんです。それぞれの使命を全うしたいと思うんです。神様が私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださった、子孫を受け継ぐようにしてくださった、天に蓄えられている、信仰生活は一貫してこのお方に支えられています。信仰生活のゴール、救いの完成も神様によります。五節を能動体にするならば、何かがあるいは誰かがあなたを守っている、何かがあるいは誰かが救いを与える、あえて記すとするならば、主語は神様になります。ペテロはそれを神の道からと明記しています。神の道からが私たちを守っている、神の道からが私たちに救いの完成を与える。6節以降はそういうわけで、試練の中でもと続いていきます。今朝の説教題を神の道からによってとさせていただきました。私たちが選ばれたのはすべて神様の技、神様の恵み、道からによるのです。御国につく救いの完成も道からによるんですね。その途上である地上での今というしばしの信仰生活も道からによるのです。ですから信頼して、安心して、置かれた場所で今週もイエス様に従っていきたいと思うんです。恵みと平安に感謝し、神様を褒めたたえながら今週も御心を行っていきたいと切に願います。お祈りをお捧げいたします。愛する天の父なる神様、お名前を褒めたたえます。至らぬものではございますが、このようにご一緒に御言葉に聞けました幸いを覚えて感謝申し上げます。神様が私たちを余地のままに選び、御子を十字架につけてくださり、御子の御名を通してご聖霊を使わせてくださったこと、三位一体なる神様が試練の中にあっても私たちの信仰の旅路を支えてくださっているということ、完成もこの方にあるということを覚えてありがとうございます。神様、どうか日々神様との幸いな近しい語らいをもって、それぞれのところで歩むことができますように、今週も祝福してください。東大宮教会の兄弟姉妹方とこのように共に御言葉に聞けたことを心から感謝して、愛する主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。